自分自身の罪と自分自身の肉の欲望は神の言葉とこの邪悪な世界に打ち砕かれるでしょうけれども、いずれね、キリストは聖霊による更新を通して私たちを霊的に新しくさせたお方であります。だから神の言葉と聖霊の力っていうのはセットであり、分離してはいけないです。私は神の言葉を読んでね、知恵と知識の蓄積があるから、神の言葉の蓄えがあるからやっていけるんだって。そこに精霊の力っていうのはよくわからないからね、そういう神秘系のものはスピ系だからもうね、知らないでござる。まあ、そういうのは極端であります。頭でっかちになりやすい。聖書の言葉です。人々を断罪しやすくなってくる。自分軸が強すぎてですね、自分自身がなんか変だと思う。しかし根拠はない。ちゃんと精霊の導きに従って、精霊の細き御声を聞いていない。神の言葉で検証してない。にもかかわらず、それを、違和感を感じることはいいですよ。違和感を感じる正しいこともあります。しかしそれをきちんと検証し聖霊の導きを受けなければ、間違う可能性、その間違った時のリスクっていうのは自分では責任取りようがないんですよ。テトス書の3章の4節から6節、しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時、キリストがまず現存される時っていうことです。まずキリストの現存ありきであります。初めに言葉があったありきであります。神は私たちが行った義の技によってではなく、ね、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。この聖霊の働きを受けた者がキリスト者といい、その働きを受けた者は洗礼を、受ける、ということに何らの違和感を感じず、授けられるわけであります。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったんです。だから神の言葉にから生まれる信仰、新しくなった神の子としての自分自身のアイデンティティ、それらは全て聖霊による再生と更新の洗いによるものであるっていうことね。聖霊の力と切り離してはならないよということであります。逆に聖霊の力を神の言葉の規範とですね、分離してもいけないよということであります。で、教会歴に関しては言うまでもなく、毎日が主の日であります。その一方でですね、まあ対抗説だから言うんですけどね、ある日を特別な日として扱っている方々も、まあ多くおられます。だからこのように言われます。ローマ書の14章の5節から6節、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいますということですね。だから、まあ、その日曜日とか平日に礼拝をするとかっていう、まあ、そういうのがありますけれども、もちろん、メインは、主の復活を、記念する日曜日、土曜安息からですね日曜日になったっていう意向に関しては異論はありません。私たちはだから基本は日曜日に礼拝をさせていくために自分自身の人生をどう調整してどう葛藤しどう祈ってもらうか、ね、日曜日が休みじゃなくて、辛い状況に置かれている人たち、はですね、だからこそ日曜日休みに、なれるかどうか必死で祈ってもらうんですよ。でもそれでもダメな場合は他の日にね信仰を持って礼拝に預かっていく、まあ、そういう礼拝をしているところがあればですけどね、私たちもそういう一端をね担うことができればっていう小さな働きをさせていただいておりますけれどもね、曜日は、重要ですよ。主の復活の日の日曜日に、時間を性別するということはとても重要ですが、一方でですね日曜日に礼拝を捧げたくてもできない仕事をしている方々もおりますし、病気の方々もおられます。入院中の方々もおられますね。そういう人たちに対してはオンライン礼拝を提供したりとかですね、音源を提供したりとかですね、それをまあ、私がどうこうっていうことは一切したことがありません。私たちの教会のこの約20年間ぐらいの歴史の中でですね、まあ伝道に似たような事柄をした人たちがいましたけれども、すごい少ないでございます。その人たちはですね、何をしたかというとですね、 あの御言葉の音源をですねシェアしたわけでありますね、他の人たちにね、特に家族に対してしたわけでありますね、で、あのその御言葉によって信仰が回復したりね、あの伝道につながったりなんてするケースが、多かったであります。自分自身救いの証が下手くそでね、なかなか言語化できないなっていうふうに負い目を感じている人は負い目を感じる必要はないということでありますね。そういう場合はもう教会の礼拝そのものをですね紹介すればいいわけでありましてね、いずれにせよ大切なのはですね、礼拝の中で大切なのは自分の心の中で確信を持ちなさいということであります。対抗説はキリストの降誕を待ち望むことでありますけれども、神からの呼び戻し、神の言葉を聞くことによって生じる信仰、霊的な新しさに加えて神の時、神の日を確信することであります。1番目、神は私たちを助けるお方であります。第2コリントの6章の2節、神は言われます、恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。2番目、キリストとの結合であります。コロサイ書の2章の16節から19節、どうしてその日付の問題が、私たちの、教会生活だとか日常生活に問題があるかっていうか、どうリンクするのかっていう話でありますけどね、日付とかあの曜日にこだわっているとかね、例えばクリスマス、私たちの教会では何もしませんけれども、対抗説の、まあ、来週ですね、第4シリーズにクリスマス礼拝するだけでね、それ以外何もしませんけどもね、他の人たち、他の教会の人たちは24日25日って盛大に祝うわけでありますよ。降誕日そのもの、降誕を祝う日としてね、定められてるからっていうことでもありますけど、まあ、それはそれでいいんじゃないですか。だけれどもそういう人も確信を尊重しつつ、自分自身の、確信もね、だからもう24、25書き入れ時でね、飲食店とかにそういう業界に勤めてる人とかね、まあ、あるいはその医療機関とかに勤めてる人たちとかって、もうそんなの休みじゃないですからね、むしろもっと働かなきゃいけない時ですからね、緊急の呼び出しもございます。だからね、ビフォークリスマスでもいいですし、アフタークリスマスでもいいんですけれども、まあ教会のクリスマス礼拝に参加するのが一番安全だということになります。だから一見日付の問題に見えるけれども、これも時間の問題です。クリスマスを守れるかどうか、ね、日曜日を守れるかどうか、イエスかノーか、しかりか否か、そういうところで一見悩んでるようでいて、実は本質は時間の問題で悩んでるんだって話なんです。その人にとって世の時間に束縛されていることが問題なのであって、神の永遠に、の視点で物事を見ることができていないっていう、状況が真の葛藤であり、真の問題であるということに気づくことであります。それと比べたら、日曜日とか平日に礼拝を守れるか守れないかとか、あるいはクリスマスに行けるか行けないかとかね、24とか25日のことを言ってるんですよ。そういうことは取るに足らないことでありますということですね。日曜日が復活の主と人たちが出会った日として中心に置きつつも、それでも現実の中で礼拝がなかなか難しい場合もございます。だからその場合はね、そういう人たちを切り捨てるという、ことではなくてね、その人たちから十分にしっかりお話を聞いた上で、覚悟を持ってね、報酬負担もありますからね、覚悟を持って、他の人たちが、一緒に集まるのに、結構日曜日がね、適切ですから、ね、これは宗教科学者たちも言っております。別に気にこだわってるわけじゃないですよ。カルバンのキリスト教公用とか読むとね、はっきり書いております。日曜日に、私たちが礼拝を持つこと自体に重要な意味があるとしたら、まあ、主のね、復活の日であるっていうこともあるんだけれども、本質的にはどの日も同じであると私は信じてる。だけど、日曜日はみんなが来やすい日でもあったりとか、ね、みんなで一堂で集まるには都合のいい日である。だからそれを設けるということは、教会、共同体としての一致という観点から、有益なことだからやってるんだ。けど、もちろん、望ましいのは毎日礼拝することであると。ね、奉仕者が、 その負担に耐えうるのであり、そして奉仕者を支える信徒の方々が奉仕者を支えるのであるならば、それは可能となっていきます。しかしどちらかがどちらかの責任を放棄して、例えば御言葉を語ることができませんよ、日曜日以外はと、あなたのためだけにね礼拝を設けるということは普通の教会でもやってませんけれども、そんなことはありえないことですよっていうふうに扉を閉めてしまってはですね、まあ他の教会と同じことをすることになってしまうんでね、どうなのかなっていうふうに思いますけれどもね。じゃあ信徒の方は教会にの行為に甘えて、何も私はもうね恵みだけ受けてハレルヤハッピーなのかっていう、そういう態度もまたねちょっとやばいですよね。人としてどうなのかっていう話ですよね。その人のためだけに礼拝をされているっていうことになってくるとですね、その人のために祈っている教会の方々もいますし、また参加できない人たちも陰で祈られることでどれだけの恩恵を受けているかっていう話ですよ。だから私昨日ですね、日曜日に参加できない、オンラインでも参加できない、方々と会った時にですね、一応クリスマスに関する感謝の、贈り物っていうものを、本当に小さなものでしたけど与えられました。礼拝参加してない、参加できない人たちはですよ、私の教会ではありますけれども礼拝が参加したくても参加できないご事情にある人たちが、それは日曜日でも平日でも同じなの、その人たちがね、小さなものだけどね、まあ、クリスマスプレゼント、こんなもんでごめんなさいだけどって送ってくださったんです。私たちはその人たちが礼拝の中に集わないことに関して本当に痛みを感じてはおります。寂しいなっていう気持ちが先んじております。まずは交わりからだからね、いろいろあったとしてもね。だけれどもご事情を知っているこっち側の身からすると、教会側からするとですね、その人たちのために祈ることしかできないわけです。だから言葉の祭儀の最中に祈るわけであります、彼らのためにね。そしたら昨日ね言われたのがね、本当に教会から祈られてることをね感じるんだけどっていうふうにね、ありがとうねみたいな感じでね言われましたですね、これからも祈られ続けていくっていうね、存在でありたいと思いますし、祈り続けていくっていうね、存在で信仰者でありたいと思いますよね。だからその曜日が問題であるとか、参加できない事情が根本的にあるんだけれども、参加したいけれども参加できない状態にあるっていう人たちに対してね、強制することもなくね、断罪することもなくね、いやその人たちに最も必要な言葉を届けてあげていく、最も必要な思いと行動を届けていくっていうことがとても重要なんですよ。今日はもう正直に申し上げますと、昨日の疲れでですね、外出の疲れでですね、土曜日のもう体が動かなくなっちゃってね、金曜日の日は病院でしたからね、ちょっともう体が持たなくなっちゃって、起きれなくて動けなかったんですよね。起きたらもう3時ぐらいになっていてね、すぐスペース開きましたけどもね、大変ですよそりゃ。本来療養生活しなきゃいけないのがね、本物のお仕事であるにもかかわらずですね、その一つであるにもかかわらず、いろんな人たちのね、お世話をしなければいけない、したいと願っていくっていうことはとても茨の道ではあるんですけどね、他の人たちから見たらね、なんでそんな苦労することを やる人ないじゃんっていうふうに、ね、切ればいいじゃんって、ね、言われたことありますし、その人たちの関係もう関係ないんだからって、ただ礼拝も来てないんでしょって、礼拝来てるか来てないかっていうことで人を判断するしたらね、自分自身の親子関係も切らなきゃいけないって話になるじゃないですか。自分自身の未信者との友人関係も切らなきゃいけない。行政のね人たちなんて未信者多いんだから、行政の人たちのに喋るのも嫌だわって、世の人々だからみたいな感じになっちゃうじゃないですか。そういう愚かしさ、日常生活感っていうものを、常識を働かせればね、分かることなんです。それはね、教会の礼拝に来てないから人間関係立つとか、そういうことではないですよね。 教会の礼拝に来てないんだったら、まあ、例えば来てる状態から来てない状態になったら、やっぱりそこは、根詰めてね、お話を腹割ってしていくっていうことが、やっぱり、一番重要になってきます。それなりの理由があるんだろうからね。その理由が、ね、もったいないじゃないですか。誤解によるものであったりとか、思い込みによるものであったりとか、もう自分は必要とされてないっていうようなね、自暴自棄になってしまっているところでね、いや、そういうことじゃないよって言って、腹割って話し合って、お互いに理解し合って、行くのであるならばね、とても、教会にとって重要なことですよね、それはね。で、その目的は、まあ、これ最初に書いてあるようにね、頭なるキリストにしっかり結びつくことであります。日付というものは、まあ、書いてるようにね、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって、外見上のね、事柄であって、本体のたるキリストに関する事柄ではないから、非常に重要なことではないということです。自己卑下や見つかり礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼は自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。よく神様から啓示を受けたとかね、なんか天使が来たとか、そういう話をしてる人いますけれどもね、そういう世界も、それは神様ですからありますけれどもね、一つだけ確認したいのは、このいろいろな事柄によって、神様は語られた、にもかかわらず、御子においてこの世にあっては、この時代にあって語られている。この事実をきちんとわきまえている人たちが、その結果として天使の取り扱いを受けた、助けを受けたとかね、いろいろな、自己卑下から解放されたっていうことであるのであるならば、参考にはなりますけれども。しかし、天使を見たから、この天使から啓示を受けて、どうのこうのっていう話はね、聖書の啓示と別種のものでありますしね。聖書の啓示に勝るものではないんで、どう解釈したとしてもね、それよりもね、キリストに結びついて愛の人として相手を励ましてあげたり、自分自身をもう傷つけないように責め続けること、やめた方が教会の益になるわけですよ。私たちの益になるわけですよ。だから私たちが、もし自分が落ち込んでいたら、他の人たちの助けの手を求めることの方が、天使を見たという幻よりも重要な事実なんです。天使を見たら高ぶるだけでしょうが、ね。だから高ぶらない人に天使は現れるんですよ。もし高ぶらない人が天使を見たことで高ぶるようであったら、それは神様の御心じゃありません。イエス様も癒しを10人の人に施しましたけれども、しかしながら、イエス様のもとに戻ってきたのは、この外国人一人なのかというふうに嘆かれました。で、その一人だけが救われたんです。癒しはもらった、この地上で問題は解決された。しかし天国に行けなかったって話だったら本末転倒じゃないですか。だから私たちは何度も言ってるんです、説教の中で。キリスト教を伝えてるんじゃなくて、キリストを伝えてるんだっていうことです。で、キリスト教を伝える人におべっかを使う必要はないっていうことです。言っちゃうとね、キリストご自身を伝えて、キリストとその人との関係を励ましていく、これが愛の共同体ですよ。それは履き違えて、自分自身がなんか居心地がいいからなっていうのも、それはいいですよ。その居心地の良さはキリストから、必死に奉仕者が向かわせようという努力の結晶としての居心地の良さだったらいいんですよ。そして最終的には努力主義じゃなくて、キリストの安息主義なんですよ。憩いと安息に預からせることでホッとするなっていうのをね、直感で分かっていただければそれでいいんですよ。奉仕者の苦労なんて別にね、祈りの意向としてはね、非常に重要なことではありますけれども、奉仕者が奉仕をやめたらもうおしまいですからね。だから疲れ切ったとしても、礼拝を、求めていただいて、門を叩いていただいて、メッセを送っていただいてね、おいまだかいっていう風にね、結構何回か、まあ、一桁ではありますけどね、今回本当にもう疲れていて、遅れてしまった、スペースを開くのが遅れてしまったっていうのはそういう事情であります。しかし謝るつもりはありません。なぜですか？ 礼拝をこんな小さな教会で、こんな小さな働きで、自分自身も取るに足らない、つまらないものにもかかわらずですね、礼拝をしたい。説教者の説教を聞きたい。その気持ちだけでですね、もう嬉しくて嬉しくてたまらないんですよ、私は。どんなに疲れてもね、やっぱりその、会って話したいとか、あるいは祈り合いたいとか、福音聞きたいと、もう他にもいろいろな教師がいるけど、あなたの口から福音を聞きたいと言われることは、もう福音宣教者にとってはね、もう冥利に尽きるわけでありますよ。それさえあればね、なんとかやっていける。だから時間の問題なんです、これも。やっぱり時間通りに守られた礼拝があるから素晴らしい礼拝だったんですか？そうじゃないですよ。私は今の、ね、いわゆるその社会一般的に言うとね、遅刻した礼拝じゃないかと、ね、説教者が寝坊してね、どうすんだと、疲れ切ったとしてもそこをね、なんとかするのが説教者じゃないかというふうに圧をかけてくる人たちもいますけどもね、だったらお前がやってみろよって話なんですけどね。普通の仕事をしてる人と奉仕者っていうのはね、使っているね、部分が違うんですよ。力を使ってる部分が。奉仕者っていうのは、信徒の方々が信仰を持っていますけども、その信仰を持ってね、それを温存させながらね、神様に守れながら自分自身の能力を発揮して、お働きになりますけども、日常生活を送りますけどもね。信仰者っていうのは、その自分自身の救いに根幹に関わる、その信仰そのものを、もちろんその、信徒の方とも同じですけどもね、尋常じゃないくらい全振りしてですね、奉仕に全振りしてですね、仕えていくからね、枯渇してしまうんですよね。毎回毎回、何が必要なのか。もちろん神の言葉が必要でございますけどね。人々から愛されたりする、認められたりするっていうことが大切なんです。これってね、信徒の方々と同じなんですよ。で、奉仕者の方が人一倍それが強いんですよ。で、なぜかっていうと、奉仕者はそれ以外のものもったいないから。それ以外のもの全部捨てて献身してるから。だから、本来だったら感謝したりとかすることは全部イエス様に、してほしい。もう自分自身に焦点当てることやめてほしいっていうことを、言わなければいけないし、自分自身も言っております。他の人たちよりもよく言ってるのは、私のこと先生って絶対呼ぶなって言ってることもそれに起因します。キリストしか教師がいないからっていうところを遵守してるわけですね。で、それは釈子定義で自義的解釈で言ってるんじゃなくて、実態として本質として、私のことをなんとか先生とかって呼ばせるとするじゃないですかね。そうすると人間を崇め立てまつる思いが1ミリでも動いてしまったら、もうね、その教会手をなさないわけですよ。ヒエラルキーがその1ミリできてしまうので、1ミリもね、出したくないの、そういうヒエラルキーを。私たちは、で、私もなんとか先生って言われると気分が良くなるんですよ。もう正直に言いますけど。だって牧師会とかに行くと、なんとか先生っていう風に言われますからね。んな当たり前の話、社交辞令だけど、教会の中でなんとか先生って言われたらね、高ぶりに決まってるじゃないですか。だからね、この教会に関わる人たちはね、他の教会の教師たちに対してね、合に入ったら合に従いかもしれませんけれども、しかしあえて言いたい。他の教会に行った時に、なんとか先生とかっていうのを自分から率先して言うのはやめてもらいたいっていうのが、私の思いかな。何人におべっか使ってんだって。だったらば、私のことを先生と呼ぶっていうね、スタイルはどうなるんだって。それダブルバインドやめようよっていうことですよ。私たちの教会で伝えているなんとか先生っていう事柄をね、やれないのであるなら、例えばベールをかぶることに関しても、あれはベールをかぶるっていうこと自体に、その命令の本体があるわけじゃないですよ。ベールを女性がかぶって男性がベールをかぶらないということは、実は言うと創造論の話になっていて、それは神話ではなく事実として現在の問題としてリンクしているから、ベールの問題が発生しているんだ。で、その堕落に関しては天使が見ていた。エデンの園に入れなくしたのも神様が天使を配置した。 そういうところから男女の秩序の、乱れがないように、なかったら天使たちは喜ぶし、キリストを信じてにもかかわらず、男女の乱れが、夫婦関係の乱れがあった場合は天使は悲しむし、まあ、天使たちの気持ちは奉仕者たちもなんとなく分かるし、信仰者たちも分かると思うんですけどもね、奉仕をして報いを見返りを求めないで奉仕をして結果として与えられるね、いろいろな感謝の贈り物で生計を立てていくわけであります。もちろん福音を語るときはキリストだけだっていうふうに、ね、劣化のごとく言いますよ。しかし劣化のごとく言ってね、ああこのキリスト教の説教者は素晴らしいなっていうふうに思うだけで、次の一週間まで音沙汰なしでね、じゃあまた聞いてあげようかみたいな感じでね、自分自身から自発的な捧げ方を、自分自身と自分自身に所属するものを捧げないことが引き出されなかったら、その人は自分に関心のあることしか聞きたいと思っていないことで、その教会の一員にはなりたいとは思ってないってことです。じゃあ教会側からするとその人に対してどこまで奉仕し続けるかっていうのは自分たち自身では決めませんけれども、もしその人が神様が定められた教会における関係を、の責任ですね、霊的なものをやっぱりこう受け取っていながら物質的なもので返してない場合、それが続く場合ね、いずれこの教会から去ることになります。それは自分で去ってるつもりではいるかもしれませんけど違うんです。交換ができてないから、コイノニアができてないから、交わりが成立してないから、霊的なものに対して物質的なものでしかお返しできないわけですよ。で、私たちは霊的なものを提供している、そのために物質的なもの全ての、獲得手段を捨てたっていうところに霊的なものを語る資格が神から与えられるわけです。それでも召されてない人はそんなことをやるべきではないですけどね、召されてないのにそういうことをやるべきではない、ちゃんとしっかり仕事をして、まあ教会の秩序に従順であって、その秩序の中で秩序乱しがその創世記の、人間の堕落、男性と女性の堕落ということになります。で、女性が最初にその身を取ってね、サタンの誘惑に負けてしまって、男性にそれを渡して、男性がそれを盲目に食べてしまった結果、両方ともね、本当は女性の管理監督責任男性にあったんですけど、その責任を果たさずに罪を犯すままにして自分自身の罪の当事者になってしまった。だから他人の罪にかどわかされるなっていう新約聖書の教えにつながるわけであります。で、そのことに対して注意深く教会の秩序が立てられて、キリスト、男、そして女、子供たち、そしてそれらを、見守っている天使たちですね。今この場においてもそうですよ。天使たちは、そのベールそのものを見るんじゃなくて、ベールの、根源的な理由であるね、女性のサラの子供としての印をベールに見るんですよ。あの時はエヴァは失敗を犯してしまった。しかし今はキリストを信じて失敗が帳消しにされた印としてベールをかぶってるわけです。男性はそのまま女性の言葉を鵜呑みにして一緒に堕落して、当事者になってしまいましたけれどもね、きちんとキリストが立てられた管理監督の責任を家族の中で価値観の中心として信仰者としての模範として引っ張っていく存在として神様から最初の役割を与えられていますから、男性はですね、祭司に対してですね、そのような立ち振る舞いをしなければいけない、そのような責任を託されているわけであります。男性が信仰者として不甲斐ないと、教会人として不甲斐ないとですね、祭司も不甲斐なくなってしまうんです。だから頭に被り物をつけないっていうことになる。長い髪をするなっていうことが植物的に捉えるんじゃなくて、その当時そうじゃないよ、女性が罪を犯したんじゃなくて男性がひどい罪を犯して女性を誘惑にさらしたんだよというような、異教の教えが教会内にグノーシス主義として蔓延していたから、だからその教会の創造の秩序を守るために あの男女間の関係を健全化させるためにベールははっきりしましょうよ。男がベールかぶってんじゃないよ、女性がベールをかぶるべきである。でそのかぶったらいいっていう話じゃなくて、かぶった根源としてその人はあの視覚的にわかるわけです。その女性やらその男性はかぶることかぶらないことを通して、ああ創世記のあの堕落の箇所っていうものをきちんと新しい秩序付けにキリストに対する信仰を持ってして秩序付けしているんだな、教会の礼拝の中でっていうことがわかるんですよ。だからベールっていうことが、あるかないかっていうことよりも、その人が、どういう人間観を持っているか、どういう、男女関係の、意味を見出しているのか、神からの教えを、継承しているのか、受け止めているのかっていう視覚的な証し、印がベールのありなしなんですよ。だから男が長い髪をするのは男としてふさわしくないっていうのは、実は言うとその異教の教えに対する対抗論として、真のキリスト者はどういうもんだよ、男は長い髪をせずにベールも被るべきではないことこそが創世記のね、に対する反応であってね、新約的な反応である。で女性はベールを、髪を短く切るのではなくてね、まあベリーショートの、私のイメージしてるのはベリーショートっていう意味ですけどね坊主にしたりとかね、するべきではない。もしベールを被らないんだったら坊主にした方がいいですよって言ってるでしょ。ベリーショートどころか髪を切ってしまいなさいということ、要するにハゲにしろっていうことですよ。それは恥ずかしいでしょ。女性としてハゲにしても大丈夫ですよっていうのは少数派だ。どっかで気づいてるんですよ。髪をベールで覆わないことの、起源がエヴァの失敗によるものであるっていうこと。そしてキリストはベールという、印を持ってして女性たちを守ってくださったって。それを見て天使たちは喜んでくださった。逆に男性は管理監督責任を果たせなかったという罪を、現在は持っておりますから、それを女性に対して、二度と繰り返せない約束の意味を込めて長い髪をすべきではない、女性と同化すべきではない、まあ特屋に行くお金がなかったら長い髪でもいいんじゃないですか。そこは愛を優先してください。葛藤代出してあげてくださいよ、そういう人見かけたら、ね、特に信仰の家族である教会の一員、仲間であるならば、仲間同士でまず出費し合っていくっていうことは大切ですよね、あなたの見てくれが悪いからね出してあげようっていう、そういうことじゃなくて、きちんとその聖書の、創世記の教えを、男と女の失敗をね、現在というものを逆転させて教えていた、エペソ地方のですね、女性優位主義者たちの、異端者たちが教会に侵入していたんです、実は。でコリント教会もその影響を受けていたわけで、カカア天下みたいになってたわけ、教会の中でそういった女性たちが男性を踏み潰していた、リーダーシップを発揮し続けて、男性を立てること、異性を立てることをしていなかった。で、男性はそれに対して、まるで創世記に、まあ、その、近くにいたから取って食べたみたいな形でね、何の主体性もなくね、何の信仰者としての、価値観の中心を発揮することもなく、女性の言いなりになっていた、なんていう現状があったから、教会に秩序を取り戻しなさい。それが分かるように、きちんとベールを被ったり、被らなかったりしなさい、ということをね、言ってるわけであってね、文化的な産物なんていうような解釈なんで、もう私たちの教会は取りませんよ。まあ、絶対事項として言わないのはなぜかというと、その人がそこまで創世記に通じていないから、まあある意味では猶予期間として待ってるだけです。例えばその男性でも長い髪をする人もいるからね。そういう人もいますから、よく会ってきましたけどもね、若い時から。そういう人に髪切れとかって私いませんもんね。だってイエス様信じてないんだから、まだ。でもイエス様信じてもね、髪を切る男性、髪を伸ばしてる男性ってあんまいなかったですね。自然がそう教えるんですよ。で、女性もそうです。ベリーショートとか坊主にしている女性ね、いなかったですね。髪はね、飾り物として神様から与えられている女性にとってはね、ものだから切ってはならない。 しかしベールを被らないアダムとエヴァのその現在のストーリーを思い出していなくて、教会の主張を乱しがちなんですね。そういう場合は形式論として言ってるんじゃなくて、序列論で言ってるんじゃなくて、創造の愛の秩序、神様がこの世界を人間を作りになったのは愛が根拠ですから、意図は愛ですよ。だからベールをかぶってないから裁くんじゃなくてね、この人は創世記に通じれば必ず男性にもかかわらずロングヘアすることをしなくなっていくよなっていう風に期待を込めて待っていくんです。ただ教えることはやめません。まあ、そこのところがね、ちょっと軽く捉えてる人が結構多いのかなっていうふうに思ってるので、ここはまあ説教の場のみにおいて、まあ主張していこうかなって。もう結構ね、長く言ってるんですけど、なかなか伝わらないんですよね。なかなか伝わらない。なかなかベール被ってくれる人いない。あれはなかなかロングヘアやめる。男性はね、ロングヘアする人はあんまりキリスト者でいないのでね、楽ですよね。うん、でも女性はね、教えられたことがない不幸があるのでね、自分になんで長い髪が、男性がね、例えば女性のさ、ショートヘアしたら、もううずるさくてうるさくてしょうがないぐらいなんですよ。だから、女性はショートヘアであったとしても、長い髪っていう扱いになります。私が言ってるのは先ほども言いましたように、坊主かベリーショートです。これだけは、恥ずかしいことでしょって言ってるわけ。でもベールを被らないっていうことはそういうことだよっていうことなんですよ。長い髪をしていたとしてもベリーショートと同じようなね、ことをしているんですよ。それは男女でしょって話ですよ。よく SF の映画とかでですね、男女同権みたいなものがの延長線上の中でね、表現の仕方でありますけどね、未来の世界で女性がですねスーツを着てですね、公職についていて、まあ、サモン委員会の委員の一人になっているみたいな感じのねシーンが出てくるんですけどね、それってね、女性性が大いに発揮されて、キリストを信じる者としての女性らしさっていうものが形成された結果ではなくてね、おじさん化した女性なんですよ。結局はね、男性化した女性、男性の権力機構に巻き込まれた中での女性像、そして上り詰めた姿っていうものが男か女かわからないようなファッションスタイル、そういうのに絶対現れてくるわけですよね。それはやはりね、見ててね、異様さを感じます。私はなんかはね、でまあちょっと話がねそれましたけどもね、この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくんです。で、本文の方に行きますと、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい、32節と書いてあります。光に照らされるとはキリストによって死から命へと救われたことを意味しますよ。だからパウロも実は言うと光に照らされて、他の人たちは違いましたけどもね、落馬して光に照らされたって書いてますから、あれは死から命への再生ということになります。新生ということになります。エペソ書の5章の10節から14節。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなんです。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され、明らかに、されます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。とね、預言者イザヤも次のように預言しております。イザヤ書の26章の19節。あなたの死人は生き返り、私の屍は蘇ります。サメよ、喜び歌え。土の塵の中に留まる者よ。誠にあなたの露は光の露。地は死者の霊を生き返らせます。と書いてあります。で、本文にはですね、光に照らされたので、苦難との厳しい戦い、云々って書いてますね。この苦難という言葉。これはパティマの複数形が使われておりましてですね、もろもろの苦しみってことです。一つの苦しみじゃないんですよ。この人生生きていて一つの苦しみしか持ってませんって。そこを中心にしてね、他の小さな苦しみが回ってますなんていうことではなくて、もろもろの苦しみですよ。多くの辛い経験を私たちは持ってるんです。そういう意味です。パティマの複数形っていうのは。だからここ、著者の優しさが、人間間の、 慈しみ深さが込められている言葉ですね。ここを単数にせずに複数にしたところに、私たちがどんなに多くの苦難を経なければいけないかっていうね、共感能力に非常に秀でた著者であるっていうことが、使徒であるっていうことがよくわかります。で、その多くの辛い経験、パティマを、その諸々の苦しみを戦いという言葉で対応させている。この戦いっていうのはアスリシスっていう言葉でね、他に競技っていう意味もあるんですね。競争っていうことですね。だから私たちは互いが互いに競争するんじゃないですよ。そうではなくてね、諸々の苦しみと戦わなければいけないですよ。諸々の苦しみに勝利しなければいけないですよ。じゃあどうやって勝利すればいいのか。まあ言うまでもありませんけども、キリストを失望させることがない、恥をかくことないキリストを信じることによって勝利することができる。キリストは全てのものを武装解除して勝利の凱旋を、しておりますからね。キリストを、ただ信じる。それでもいいんですけども、さらに加えて、裏切ることのないお方。失望させることのないお方。偽りを言わないお方。恥をかかせることのないお方としてね、信じるのであるならば、もろもろの多くの辛い経験や苦しみといったものに打ち勝つことができますよってことなんですよ。ここで問われているのは信仰の、中身であります。ただ信じればいい、ただ信頼すればいい、それはそうです。しかしその信頼の中身がきちんと言語化できているかどうか、きちんと受肉してるかどうかとは別問題です。諸々の苦しみを受けた時に、辛い、きつい、それだけ言うならその人は弱いわけです。で、弱いからダメだって言ってんじゃない。弱いからみんなが、教会が助けてあげる必要があるわけ。祈りを持って助ける。礼拝を持って助けていく。一緒にね、礼拝を参加すること自体が、助けそのものになるわけ。神の助けの中に共同参画するっていうことであります。ピリピ書の1章29節。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。ここに、いわゆる問題解決型のキリスト教とか、いわゆるそのキリスト教ヒューマニズムとか、癒しがさえあればね、キリスト教だとかっていう、あるいは肺炎の神学だとか、それとは諸々の福音主義以外の、まあその信仰の方向性、あり方に関する、断定的な、その間違いだよというね、宣告がされております。キリストを信じることだけでなくてね、問題も解決されますよ。信仰宗教とどこが違うんですか？キリストを信じることだけじゃなくて、ね、教祖様を信じることだけじゃなくて、ね、癒しもあるんだよ。だから教祖様を信頼しなさい。そして教祖様の意志を積んだ開祖様を信じなさい。アホかって。キリスト教に教祖も開祖もないわ。キリストはキリスト教とはキリストである。それだけであります。そしてそのキリストを信じるならば、キリストのために苦しむことだってあるんだ。言ってるんです。しかしそのキリストのために苦しむ苦しみは、最初に言ってる、恵みっていうことです。恵みに包括された苦しみということです。ここが諸宗教と違うところですね。自虐性とも違います、これはね。恵みだからね、苦しめばいいんだ、ね。キリストのために苦しんで当然だ、恵みなんだから、そんなのも虐待に過ぎないじゃないですか。暴力に過ぎないですよね。そうじゃないですね。キリストのために恵みとして、恵みを満喫した上で、苦しみに遭うということはね、恵みの力によって対抗することができるんだよってことなんですよ。キリストに対する信仰はだから戦いであり、競技に例えることができるわけですね。すなわち苦しみに敗北するのでなくて、倒れてもいい、挫折してもいいんです。諦めそうになっても、祈っても、戦い続けるのであります。自分の祈りの力には限界があるように、教会の礼拝でキリストの恵みと愛、そして慈しみを受け取っていかねば生きていけなくなるのも当然であります。自分の力で聖書を読めない、だからダメだって言ってんじゃないですよ。自分の力で祈れない、だからダメだって言ってるわけじゃないですよ。自分の力で霊的体験を重ねることができない、聖霊の賜物を行使することに対してね、増えてである、 ロザリオを全然してない。だからダメだっていうわけじゃないですよ。ベールをしてないから、だからダメだっていうわけじゃない。そうじゃない。福音理解が足りないからダメだって言ってるんですよ。ダメとは言ってない。福音理解を深めたいよね、みんなで。そしたらこういう風な聖書の世界に開かれていきますよ。こういう、所作にね、開かれていきますよ。そして聖書の言葉をはるかに超えてキリスト教の歴史に手を出している。まあそんなことは自分で手を出す人ない、教師の話を聞けばいいだけですけどね。そのために建てられてるんだから、そういうキリスト教の歴史の大きな物語を聞いて、どうやって信仰者は偶像とイコンを区別してたのか、聖画像を区別してたのか。迫害下の1世紀2世紀3世紀に、特に2世紀3世紀のキリスト者たちが洞窟の壁画にね描いた魚の絵とかさ、あれ偶像礼拝なんですか？違うでしょ。命がけの刻み、信仰告白的な刻み込みですよ。それをなんでね、信仰を刻み込んだキリスト像とかね、マリア像とか信仰者像ですね、信仰者の像を作ることが異教の偶像と何の関係があるんですか？そう、私たちがキリスト教の十字架のね、部屋の中にあったりとか礼拝堂の中にあったりしてね、思い出すの一つだけじゃないですか。その信仰者の信仰を思い出す、聖書箇所を思い出す、十字架を見たらイエス様の受難と復活を思い出す、そのためのものとして思い起こしの起動装置としての聖画像であったり聖像であったりするわけですよ。でも何、不動明王を見てキリストのことを思い出します？おえってなるでしょ。だからパウロは、アテネでアレオパゴスの広場でですね、多くの偶像があることに憤りを感じたんですよ。私たちはそこで憤る義憤に、パウロの義憤に関して学ぶことがあります。それは本来憤る必要のないところで私たちは憤り、神に反する一切のものに対して憤らなければいけないキリスト者の責任を放棄しているところに悩まないということであります。使徒の働き最初から読んでくださいよ。使徒パウロの宣教旅行読んでくださいよ。どういうところで使徒たちは憤りを感じたのか、どういうところで迫害をもう恐れなかったのか、問題解決なのか、癒されるのか癒されないのか、そうじゃないですよね。本質はキリストを伝えることに命がけだったっていうことですよね。だからキリストを伝えるためであるならば、礼拝をするためであるならば、信仰のためならば、これもする、あれもする、あれも捨てる、これも捨てるっていう風な、もうキリスト中心の言葉が連なられている、綴られているわけですね。32節に、本当にそういう共感礼拝がなければ、人から祈られなければ、生きていけなくなるということをね、初めの日々としては思い起こしなさいというふうにね、書いてるのはそういう思い起こしであります。さらに具体的な描写として、あざけられ、苦しい目に遭わされ、見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢に繋がれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにももっと優れたいつまでも残る財産が上がることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。まあ33から34節と書かれております。あざけられというのはオニディスモスっていうことだってね、悪口とかそしりとか叱責とか非難されることでありますけれども、私たちもそうですよね。そしり受けたり叱責されたりとか非難されたり悪口言われたりしますよね。キリスト者になった当初、彼らはそのような人格的な攻撃を受けても信仰で跳ね返していたのであります。と転じて私たちどうですか？もう落ち込んだり騒いだりわめいたり、もうどうしようもないじゃないですか。甘えん坊もいいところであるっていうことを抑えてね、初めの日信仰に扱った時のあなた方の姿を思い起こしなさいっていうふうにね、このヘブル書の著者は励ますわけであります。次に苦しい目に遭わされっていう言葉が続きますけど、これはスリプシスっていう言葉でね、圧迫とか困難とか苦難の他に苦しみ悩み迫害身をすり減らす苦労という意味であります。そういう事柄が苦難に遭う、悩み事に遭う、迫害される、身をすり減らすような苦労が与えられる、こういうこともキリスト者になってあります。例えばコロサイ書の1章の24節、今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみ、 の欠けたところを満たしたんです。このキリストの苦しみの欠けたところを満たす、この苦しみがスリープシスという言葉が使われております、ね。迫害も含めた圧迫とか困難、苦難ということでありますね。それを一言で苦しみって言ってるんだけど、単なる苦しい出来事って言ってるんじゃなくて、命が、奪われるかもしれないほどの危機的な苦しみのことを言ってるからね。普通の私たちの悩み事と勘違いして読んだらダメですよ、これ。で、こういうところに私たちは、逆に恥を覚えなきゃいけない。人たちが言ってる苦しみって命がけの苦しみのことを言ってるんだって。私たちのような日常生活における悩みとか、そういうことと比較できるものじゃない。だから、神の言葉が麗しいってことになるわけですよ。人たちの教えは麗しいってことになるわけですよ。そして人たちの教えを取り次ぐ説教が麗しいってことになる。なぜかというと、私たちは、キリストに信頼するならば、決して恥をかくことはないんですけれども。しかし、そのキリストのための苦しみから逃げれば、恥をかくことになるに、後ろ指刺されるに決まってるじゃないですか。それは別に誰か他の人から後ろ指刺されるんじゃなくて、自分自身がそのままでいいのかって、自分に語りかけてくるんじゃないですか。まともな人だから。見せ物にされたこともあれば、すごいですよね。ヘブル書のアテナの諸教会のね、イスラエルの、ユダヤ人たちはね、ユダヤ系の人たちはね、信仰を持ったキリスト者になった初期の頃にほぼほぼ殉教者みたいな扱いを受けてたってことですよ。迫害をいっぱい受けてたってことですよ。私たちどうですか？洗礼を受けた後迫害を受けたらすぐつまずくんじゃないですか？そんなレベルで、そんな覚悟でキリストを信じたわけじゃないってことを、これでもかっていうぐらいヘブル書の著者はね、教えて、ここから学べることは何か。私たちも他の教師や兄弟姉妹たちに、私たちが弱くなってしまった時に、このようにあなた方が信じた時にね、もっと信仰深く、もっと熱く、もっと礼拝に熱心だったじゃないですか。それを思い出してよって言われることを本当に求めているってことですよ。そして教会はそれが、任務なわけ。愛の任務。愛の働きとしてそれはしていかなければいけないわけ。ただ仲良し恋しでグループじゃないわけ。ただ知識を重ねるところじゃないわけ。きちんと励ましてあげて、あなたの信仰の初期はそうじゃなかったにもかかわらず、なんでこういう風になってるの、思い出していこうよって、ね、このような、ここはね、見せ物にされたこともあればって、これ衆目慣習の中で、囚人慣習の中で公の場所で当時キリスト者迫害されたことを示している箇所なんですね。私たちどうですか？公の場所で迫害されたことはあるって言うと手を挙げてってキリストを礼拝してるから、キリストを信じてるからぶん殴られた人とか、ね、多くないと思います。信教の自由が言葉で否定されたっていうことは多々あると思いますよ。しかしそれが、暴力だとか迫害とかで否定されたっていう人はいないと思いますし、まあそもそもそういう迫害されてるところから逃げたりとか、知恵を持って行動してね、攻撃が当たらないように振る舞うっていうことがキリスト者には求められます。賢くなければいけない。で、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。33節書いてありますから、アテナのキリスト者たちは当初信仰の当事者として迫害されたんです。決して迫害されている人たちの傍観者の立場でいることはなかったと伺えるわけでありますね。だからキリスト者はいつも言ってますけど、当事者であるべきであり、傍観者であってはならないということであります。誰か他の人が困っているとするならば、率先して自分自身が助けの手を差し伸べてね、ひな鳥じゃあるまいしね、ピーチクバーチクと口開けてりゃね、霊的なものが入ってきてね、食べ物が もらえるものなので、考えちゃダメですよ。私たちが、例えばね、霊的なものを提供して、食べ物が、与えられるっていうことを、まあ、悲願でる人たちが、SNS でいましたけどもね、私の父が亡くなったポストに対してそれくっつけてきたんですよ。自分の方が、天涯孤独だからっていうふうにね。いう内容でしたけど、まあ私は別にそういうね、他の人たちだったら本当に怒ってたし悲しんでたし、その人ブロックしてたと思います。そこが差ですよ。自分はそういうふうに言われて悲しくなったり怒りがなかったり、あるに決まってるじゃないですか。でもですよ、 奉仕者として、その人の方が自分よりもね、浅い系悲しみの経験しかなかったとしても、ね、一番苦しみを持った奉仕者たちが、本来は一番孤独な奉仕者たちが、その人たちを励ましていく必要があるんですよ。そうでなければ誰が励ましてくれますか。励ます人なんていないですよ、そんな失礼なことを言う人たちに対して。嫌だ嫌いだそれで終わりでしょ。我々奉仕者はそういう人たちに仕えるために、あの、全部捨てたんですよ。その人たちが愛に満たされるように、自分よりもこんな程度で悩んでるのかって思ったとしても、誰かが助けを、手を差し伸べなければいけない。で、そういう人たちに関しては助けの手を差し伸べる人なんて誰もいないんですよ。だから避難せずにそのまま授業したわけ、私はね、そのポストに対して、リップに対して。だから、あの、そのヘブル書の宛名のキリストたちはすごくね、立派な信仰者だったっていうことがね、よくわかります。で、このね、見慣れなんか知らないけど、同志ってね、訳されていますけどね、これはね、コイノーノスの、複数形が使われておりましてね、仲間っていう意味なんですよ。これ今回の説教題でね、キリストにある仲間っていうふうにね、タイトルをつけましたけれども、仲間という意味ですね。ちょっと動詞は訳しすぎかなっていう気はしますけれども、あるいはですね、共に預かるもの、シェアラーっていうね、シェアラーっていう、まあ英語で言うとそういうことになりますね。共に預かるもの、だからピレモン書の1章17節ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら私を迎えるようにオネシモを迎えてくださいと書かれておりますけど、これは、コイノノスの単数形が使われております。つまりオネシモのことであります。奴隷ではありましたけれども、キリストを、使徒パウロを通じて信じて、主人であるピレモンの元へと送り返されることでありますね。そういう文脈の中で、ピレモンに対して、主人のピレモンに対してね、使徒パウロが私のことを仲間、コイノーノスの一人だと、一人のコイノーノスと、認めてくれてると思うならね、私を仲間と思う気持ちでね、あなたの奴隷オネシモを、今までは奴隷だったけど信仰の友として、信仰の仲間として受け入れてくださいっていう風にね、これはキリストの交わりが書かれているわけ。キリストを信じることは神の恵みではありますけど、同時にキリストと共に苦しみを共有することも私たちに与えられたんです。だからこそ私たちは他の信仰者の信仰と友情、主にある交わりに励まされ続ける必要がありますし、キリストに対する信仰と信頼を求め続ける力を得るのです。教会とは個人主義が入る余地のない、キリストにある仲間との望みと慰めに満ちた関係そのものとして前進していくものでありたいと願う次第であります。第2コリント1章の7節、私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。お祈りします。愛する天の父なる神様、私たちがいかにひどい人間であり、いかに愛のない人間であり、いかに許しのない人間であるかということをあなたはご存知です。しかしながら主よ、あなたはキリストを通して永遠の愛を明らかにしてくださいました。私たちのことを友と呼び、また私たちのことを仲間として認めてくださいましたことをありがとうございます。だからこそ私たちはキリストが友と呼び、また仲間と私たちのことを呼んでくださっているから、私たち同士でも、友と呼び、仲間と呼び合うことができるようになっています。それをいやいやながらではなく、本心からそのような関係を築くこと、愛によって成熟していくことを求めていくことができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。